説教、今の時を見分けよ、宍戸元牧師です。
今日の、説教の結論は、このルカ福音書12章の、56節の言葉であります。あなた方は空や地の模様を見分けることを知っているのに、どうして今の時を見分けることを知らないのか。そう言われましたキリストの言葉、それが今日の結論であります。この言葉は群衆に向かって語られたと最初に54節に書いてありますね。どうしてあなた方は今の時代の印を 見分けないのかというのは、どうしてというのは理由を問う、そういうニュアンスを持ってるわけですけれども、しかしここではこの時代の印を見分けようと言って、決断を迫っている、そういう言葉であります。イスラエルの西側には地中海がありました。そしてそこから動いてきた雲を見るときに、イスラエルの人々は、西からこう雲がやってくる。そしたらそれは必ず明日か明後日は必ず雨になるだろうと、雲が雨を運んでくるということを知っておりました。また南の砂漠の方から風が吹いてくれば、それは明日は暑くなると、熱風、南の砂漠の方から風が熱風を運んでくる、暑くなるということ、そのことはみんな知ってたわけであります。それに対してその備えをする行動に出るだろう。日常生活はこのようにテレビでも私どもはラジオでも必ず天気予報というのをやっておりますよね。それは多分その天気予報を知らせることによって、それに対して備えをしなさい、どういうことが起こってきますよとこの地方ではということを知らせているんだと思うんですよ。そして長年の経験でそういうことが多くの人々はもう分かってきていると。天地の自然現象を正しく、ある意味ではもちろんその時々の状況によって強かったり弱かったりすることはあると思うんですけども、今日のように特にいろんな気象状況後の大変激しい時代が我々も経験しておりまして、今までの経験が必ずしも役に立つとは言えないので、そういう意味では余計にこの予報っていうんでしょうか、そういうものに耳を傾ける、そういうことになると思います。そのようにして、判断をして、行動しているのに、なぜ今の時代の印を見極めようとしないのかとキリストは言われた。天気予報のことはみんな分かってやってんじゃないか、ところが時代の印をあなた方は見ようとしないのかとキリストは言った。今の時代の印とは何であるか、政治的な印なのか、政治はどういうふうに動いているのか、日本の政治だけじゃない世界はどういうふうに動いているのか、あるいは経済の動きなのか、何パーセント上がった下がった、株が上がった下がった、そういうこともあるであります。そしてあるいはさらには今の時代ですと軍事的な動向、どういうふうに今戦況がなっているのかといったような動向、それらも時代の印でありますよね。確かであります。それによっていろいろなふうに行動が、現状が変わってくるということが当然予想されるわけであります。それらも確かに時代の印ではあるけれども、しかしここではキリストが言われるのは、神が今の時代に与えている印、すなわちイエス・キリストの存在を見分けよと いう、そういう意味であります。今の時代の印、それはこのイエス・キリストという存在をどのように判断するのかということを見分けよと、イエス・キリストの存在を見分けよと。でこの見分けよっていうこの言葉はですね、石、この石が単なる石なのか、この石はこの石の中に鉱石が、まあ、金でもいい銀でもいい銅でもいい、何かそういう立派なですね、この鉱物っていうんですかね、そういうものがこう中に入っているということを見分ける。でそれがこの見分ける、あるいはこの判断するという、そういう言葉であります。従いまして、鉱物の学者はですね、これが単なる石ではないんだと、誰も目にかけない石、しかし学者はですね、それを調べることによってこの中に立派なこの鉱石が入っているということが分かるわけですよ。まあ、それを調べていくのがこの見分ける、見極めると、見定めるという、まあ、そういう言葉であります。そういう能力を鉱物学者は持ってるわけですね。普通の人は何も分かんないから単なる石だと思ってる。しかし学者が見た時には、で調べた時には、それは単なる石じゃないよということが分かってくる。その分かってくるということが見分けるという言葉ですね。見定めるということでもいい。時の印を見分けると。まあ、このルカ福音書の14章ですから、もう少し後の方にはですね、牛を飼った人の話が出てくるんですよ。まあ、どういうことかっていうのは、この、まあ、牛を飼うっていうのは商売人ですね。そういう牛を飼ったり売ったりする、そういう商売の人の話が出てくるんです。でこの方が神様の宴会に、イエス様の例え話ですよ。イエス様の例え話でイエス様が言われたんです。神の国の宴会に晩餐会に招かれた時に、この牛を飼った人がですね、断ったと。まあ、他にも例があるんですけど、牛飼いの人、飼った人は断った。なぜか、どういうふうにして断ったか。私はすみませんが、牛を飼ったのでですね、牛がいい牛なのか悪い牛なのかを、まあ、調べに行かればならないんですと。それを見極めなければならないんです。ということなんです。まあ、買ったって言うんですから、お金をすでに払ったのか、まだこれから払うのか分かりませんけれども、まあ、とにかく自分が買うことにしているその牛が、自分の目でですね、それを 見極めるために、晩餐会の方はお休みしますと、そういうふうに言ったというわけです。で、この自分の目でその牛がいいのか悪いのかを見定める、見分ける、まあ、それも同じ言葉ですね。これがあの時の印を見分けるということと同じ言葉です。このようにして、このユダヤ人たちはこの世の中の気象ですね、自然現象、あるいはお商売におけるそのもののいいか悪いかを判断することを見極める、そういうことはちゃんとできてたわけですよね。ユダヤ人はやってたわけです。これは日本人も同じですよ。ちゃんとやってますよね。そしてところがイエス・キリストがですね、本当のこの世の審判者であるということを、このそれについてはですね、無頓着だった。そういうことはこう考えてもみなかった、見定めようとはしなかったっていうんです。でこのもう少し後の11章ですから、まあ、すでにあったか、すでに11章にはですね、イエス様はこういう話をしたということが、まあ、これほとんど前のページぐらいに、書いてあります。イエスは話し始められた。今の時代の者たちは横島だ。印を欲しがるが、ヨナの印のほかには印は与えられない。つまりヨナがニネベの人々に対して印となったように、人の子も今の時代に対して印となる。ニネベの人々は実はヨナの説教を聞いて 悔い改めたということが書いてあります。これは旧約聖書の話ですけど、ヨナはの説教を聞いてニネベの人は悔い改めた。しかしここにヨナに勝る者がいると、そうキリストは言われた。預言者ヨナはニネベの人々を神様のもとに立ち返らせた。しかしここにヨナに勝るイエス・キリストの存在と、そのなさっている技を見定めよと、見てみなさいと、 見分けてみなさいと、そういうふうにキリストは言われたんですね。ですから先ほど言ったユダヤ人たちはですね、まあ日本人もほとんど同じですよね、気象のことも経済のことも政治のこともみんなよく知ってる、見定めている。ところがイエス・キリストの存在についてはですね、え、それどういう関係あるのと。見定めようとも見ようともしない、これが現実じゃないですか。そこでキリストはですねこう言ったんですよ。56節に、偽善者よって、偽善者よ、どうしてあなた方はこのイエス・キリストを見分けることをしないのかと言ったんです。イエス・キリストについてですね、イエス様はどういう方なのかをですね、見極める、見定める、判定する、そのことをどうしてあなた方はしないのか。そこで偽善者よという言葉をイエス様は使われた。で、これはどういう意味かというとですね、マタイ福音書にはこのパリサイ人とかこの律法学者たちについてイエス様が言われた言葉の中にこの偽善者っていう言葉をよく使ってるんですよ。で、これはどういう意味かっていうとですね、ここにはですね、その時にイエス様はあなたたちは白く塗った墓だと皮肉ったわけですよ。白く塗った墓とはどういうことかというと、外側は美しく綺麗になってるわけですよ。白い美しい白亜の殿堂みたいな。ところが実はその中はお墓だよって言ったんだよ。お墓って何だって、そこには汚いものとか骨とかそういうものが入っているという、まあそういう意味ですよ。あなた方は外側は美しく見えるが内側は死者の骨やあらゆる汚れで満ちている。このようにあなたたちも外側は人に正しいように見えながら内側は偽善と不法で満ちていると、そういうふうにイエス様は言われた。ユダヤの習慣ではお墓のところはお墓は汚れてるっていう、まあ、ユダヤ人たちは考えてたそうです。ですからそのお墓のあるところはですね、近くになりますとここの近くにはもうお墓がありますよと、まあそういうこう立て札みたいのを立てている、まあそういう習慣があったそうです。そうすると大体そのところはまあ避けて通ってですね行くという、まあそういうことだった、汚れてるからっていうことですよね。で、ところがそういうところがない場所であるならば、まあ、平気で渡っていくわけです。この墓の上でも歩いていく。人間の内側、いや内面のことは誰にも見えない、そうですよね。人間の心の中を見ることのできる人は、まあお母さんがね自分の子供の嘘をついてるかどうかを見極めるというようなことは、まあそれはある、そういうことはあると思うんですよ。しかし大抵の人はですね、人の心の中を見ることはできない、わかんない、何考えてんだかわからない、それが普通です。しかしこのですから人間は人の見えるところは分かりますよね。 あの人はこう黒い服を着てんだとか、ああ今日は美しく化粧なさってますねとか、美しい洋服を着てますねとか、これ全部外側に見えることですよね。それは見ればある程度分かるわけです。ところが内面は見ることができない、隠されている、見えないわけです。あなた方は 人に聞こえる言葉だけ美しくしようとしているけれども、あなた方はその内面において何も決断しない、何も判断しないのか。外側の知識だけはインターネットで調べれば誰でも分かったように分かりますよね。これはみんな外側の知識なんですよ。外側から来ている知識、自分で調べて分かったような気になっているけれども、しかしあなた方の内面っていうのはそれによってどれだけ変わったか。その知識を得ることによってあなたの内面はどれだけ変わったか、そうキリストは言われる。イエス・キリストという方を見分けなさいとキリストは言っておられる。私を見分けようと言ってる。イエス・キリストというお方が偽善者なのか、あるいは偽預言者なのか、悪霊の頭によって悪霊を追い出しているという、そういう批判をする人たちがイエス様に対してはいたんです。イエス様はそういうふうに判定したんですよ。あれはですね、奇跡なんていうふうに言ってるけれども、悪霊が乗り移って、悪霊の頭によってこの病気を治してるんだ、悪霊を追い出してるんだ。イエス様はそういう人だったんだろうか、そういう批判をした。しかし神の聖霊を受け、聖霊によって悪霊を、イエス様は言われたのは、私が神の指によって悪霊を追い出しているならば、それは聖霊の技なんだと言われました。まあ、言葉を変えて言えばですね、私は悪霊によって支配されているんじゃなくて、神の聖霊を与えられて、神の聖霊の力によって癒しを行っているんだとキリストは言われた。イエス様が単なる偽善者なのか、偽りの預言者なのか、偽りの奇跡を行うものなのか、あなた方自身で判断しなさいと言ってるんですよ。あなた方は自らの自分の目でそのことを見定めよ。それをしないなら、あなた方は二重人格者ではないか、偽善者ではないか。偽善者というこの言葉はですね、もともとはそのギリシャでそういう演劇をやるときに仮面をかぶりますよね、役者になるために。古代の劇で仮面をかぶる者、仮面あるいは仮面をかぶる者という、そういう意味です。劇の場合はですね、仮面をかぶることによってその人になるわけです。その人になるわけです。仮面のように取ったり外したりするということは演劇の世界では当然あるわけですよ。その時だけそういう役をやってればいいわけです。そうですよね。じゃあクリスチャンはどうなんだ。クリスチャンも一週間に一回この礼拝に来て、クリスチャンという仮面をですね、かぶればいいのか。そういう問題じゃない。そうじゃない。私たちの身も魂もすべて神のものとされていく。取ったり外したりするような。だから時々ありますよね。日曜日だけキリスト教徒のクリスチャンの仮面をかぶってる。で、月曜日からもう普通の仮面を外してですね、クリチャンという仮面を外して一般人として生きていく。これ普通じゃないですか。そういうことあるんじゃないですか。程度の問題はいろいろあるかもしれません。しかしクリチャンというのは仮面を外すように取ったり外したりすることができるものなのか。それをやっていくならば、外側の人間と内側の人間というね、二重の人格になっていくんじゃないですか。良い木が良い実を結んでいく、良い木につながっていく、 イエス様は私は誠のブドウの木、あなた方はその枝であると言ったんです。この誠のブドウの木っていうのは、誠っていうのはこの不完全に対して完全なという意味があるんですよ。どういうことかっていうと、私たちクリスチャンはね、不完全なもんなんですよ。時に仮面を取ったり外したりしてるんですよ。それが我々の現実の姿なんですよ。しかしイエス様はこの完全な神の子ですよね。そして私たちはそこに連なるようにと言われてるんですよ。あなた方はその枝であるというふうに、枝になりなさいと、良い木につながっていく。良い木につながんなければ良い実を結ぶことはできないよと言ったんですよ。だから道徳、いろんなこの世で良い働きをしようと思えばですね、そういう何か倫理的な技を真似ていくっていうんじゃなくて、その前に誠の完全なブドウの木であるキリストの幹につながっていくものとなり、つながるものとなりなさい。まあ、言い換えればですね、まあ、人格ですよね。人格が道徳技を生み出していくんじゃないですか。いいことだけをね、一生懸命たくさんやったってね、そんなのは長続きしませんよ。良い人格だになった人が良い技をしていくことができるんじゃないですか。時に人間ですから不完全ですよ。しかしながら我々の礼拝っていうのは、この誠の完全なキリストにつながる、不完全であるからこそつながるんじゃないですか。つながる必要があるんじゃないですか。不完全な私たちであるからゆえに、完全なキリストに、完全な神の子であるキリストにつながっていくものとなりなさい。これが礼拝です。この不完全だということを責めてるわけじゃないんですよ。我々はそういう存在なんですよ。だから完全な神の子であるキリストにつながっていくものとなりなさい。これが礼拝です。ところがですね、このユダヤの民はこのキリストの言葉を信じようとしなかったんです。マルコ伝13章、あるいはルカ伝にも書いてありますけども、ユダヤ人たちは自分たちの神殿っていうのをですね、立派、これヘロデの神殿だったんですけど、イエス様の当時はヘロデが建てた神殿だと、イエス様にこう言ったんですよ。イエス様、この立派な神殿を見てください。この石で作られたこの石垣一つ一つもなんと立派なことでしょう。ユダヤ人たちはイエス様にこれを誇ってたんですよ。その時イエス様はこう言ったんですよ。あなた方はこの神殿を誇っているけれども、この神殿が崩壊する時が来るだろうって言われたんですよ。予言したんですよ。マルコ伝13章小黙示録って言われているところに書いてあります。ところがですね、イエス様が言われた当時はだいたい紀元後30数年ですよね。イエス様が亡くなった十字架。ところがそれから40年が過ぎた、紀元後70年、どうなったか。ユダヤはローマ軍によって徹底的に滅ぼされたんですよ。ユダヤの国はどうなったか。国がなくなったんですよ。紀元後70年ユダヤ人たちはみんなもうバラバラになっていったんですよ。70年、紀元後70年ローマ軍によってイスラエルは壊滅的な打撃を受けてイスラエルを崩壊した。これを見た時にですね、キリスト教会の人たちは、教会の人たちは、なんたることだ、イエス様が言ってた言葉本当になったじゃないかと言って、ますますイエス様に従うようになっていったのはキリスト教会です。そして70年以降ユダヤ教はイスラエルから離れて、今度は世界にバラバラとなって、ディアスポラのですね、そういうものにこう 散り散りバラバラになって、まあ、ユダヤ教は継続していったんですけれども崩壊していったという事実があるんですよ。まさにこの70年のローマの軍隊によって徹底的に攻撃されることによってこの国家はイスラエルという国家はこの崩壊していったんだということであります。この出来事を通してますますですね、キリスト教会はイエス様の言葉やイエス様の技ということに対してそういうことをですね、例えばヨハネ福音書であるとかその後の1世紀の後半70年さらには1世紀の終わりそして2世紀その時にですね、そのあたりからますますキリスト教会はこの今日でいう新約聖書ですね、そういう書物がこう書かれていったということがあるわけです。今週は8月15日を日本が迎えますね。これが日本がこの戦争で、負けた敗戦記念日、まあ、終戦記念日とも呼ばれています。8月15日です。日本が敗戦を認めた日です。で、伊勢神宮の目の前で戦前戦後親子2代にわたって、まあ、伝道していた牧師がおられます。この2代目牧師が息子の方なんですけども、太平洋戦争でこの召集されてですね、まあ、牧師でも召集されましたよ。当然ながら兵隊に行かされたんです。でこの人も牧師だったんだけれども戦争にその召集されて、いろんなとこに行ったんですけれども東南アジアに使わされて、そしてそのビルマ、今のミャンマーですね、ビルマの盾事っていう有名な本もあるじゃないですか。もう今はもうビルマっていう国は名前変わっちゃったんですよ。でこの辺りも実は日本軍がこう占領してたっていうことがありますね、支配してたって、ね、ところがそのここでも日本軍は敗退した。で日本では捕まって敵の屈辱を受けるよりも潔く死ぬのが一番と教育されていた。まあこれがちょうど今テレビ等ですね、いろいろなところでこのことが放映されておりますが、互いに兵隊同士がですね互いに殺し合うとか、あるいは持っていたこの自殺の釘ですか、そういうものをこう隠し持っていてですね、最後はミルクに混ぜてこれを飲ませるとかね、そういうふうにしてたっていうわけですよ。そういう部隊もあった。でしかしこの方の属する部隊は降参して捕虜収容所に入れられたっていうんですよ。ですからこれは日本の教育の軍の規律には反するようなことだったんですよ。しかしこの降参して捕虜収容所に入れられるとですね、日曜日には収容所でこの礼拝があったっていうんですよ。でこれはこのビルマだけじゃないですよね。イギリスがアメリカを統治したところでもそういうことがあったんですよ。日曜日には軍の牧師が行ってそこで礼拝してたんですよ、兵隊のために。でそういうところにみんな出るように言われて、日本人で捕まって捕虜収容所に入れられた人はやっぱり出たんですよ。でそしてですね、聖書の話を聞き、そして福音に触れて、そしてですから戦後日本に帰り牧師になった人は一人二人じゃないですよ。それはどこで福音を聞いたか、捕虜収容所で福音を聞いたからなんですよ。そこで日曜日に、まあ、強制的にですね聞かされてた。そして戦争が終わって日本に帰ってきて牧師になったという人は何人もいるんですよ。ですから戦争後に牧師になった人の数っていうのは今もってその時の数を超えることはできないんですよ。ですから戦後を継ぐの進学校の数なんていうのも 学生で溢れてたっていうふうに言われてます。そしてですね、この方が驚いたことがあったっていうのを書いてあるんですよ。それは何かっていうと、日本の軍規では違反するようなことであったんだけれども、自分たちはこの敵軍に降伏、白旗を上げて降伏した。しかしそこで救われたっていうんですよ。どういうことかっていうと、捕虜国際条約っていうのがちゃんとあったっていうんですよ。捕虜をどういうふうに扱わなきゃなんないかという国際条約があったんですよ。実は日本にも、例えばこの四国でドイツ人を捕虜として、日本人がですよ、日本の軍隊がドイツ人を捕虜として、ドイツの兵隊を捕虜として捕まえてたというのがちゃんと残ってますよ。でも、そしてそこで、例えばそこでは徳島県ですかね、そこでは初めて、ドイツの大工が、そこでドイツ人たちがクリスマスになると大工合唱とかそういうものを歌って、そしてそういうものを、日本人の、人たちもそこで聞いたっていう、そういう文化の交流っていうのがそこで、だからパンの焼き方とかね、そういうものも教えてもらったって。ですから日本人もそのドイツ人を捕虜にしたっていうことがあるわけです。で、そういう国際間の、捕虜をどういうふうに扱わねばならないかという、実は国際条約がちゃんとあったんですよ。ところが日本のこの先生、この方なんか、そんなことがあったの、日本の軍規では、軍の規則ではそんなことは一行たりとも一言も聞いていませんでした、聞かされていなかった。捕虜であっても食べるものはちゃんと与えなさいよ、寝るところはちゃんと確保しなさいよ、着るものも与えなさいよ、牛や馬の動物のようにね、もう何にも与えないで死ぬまで使うといったようなことはしてはいけませんよという、そういう国際条約があったんだっていうんですよ。そんなものがあったんですか、ちゃんとあるよ、それに守っていたから自分たちはちゃんと最低限の食べ物とか、もちろん労働はあったそうですけれども、食べ物と水と寝るところと着るものは与えられて、その仕事をしたんだと言ってました。まさにその、そして戦後日本に帰って、この方はこの、教会の牧師としてまた使えることができたんであります。日本で教育されたのはですね、いかに死ぬかということだけだったって。敵に捕まった時にはね、もう敵に捕まってそ恥ずかしめを受ける前に死んでしまえ、これが日本の武士道だみたいな、これが潔いことだという、そういう教育を受けてきたんですよ。本当は行きたかったんですよ。ところが日本ではそうでなかったということです。人間は人間に死を要求することしかできなかった。しかしイエス・キリストの神は人間に新しい命の付与者として立っている。まさに内面は依然として不義と偽りという死を抱えたまま生きていくのか、本当に悔い改めて命の主に降伏して生きるのか、命の主に降伏していく、この二者択一ということが迫られている、今日は教会学校でもですね、平和の問題ということで、この、フランシスコ の祈りが紹介されてましたけど、それはどういうことかっていうと、自分を平和の道具にしてください、といったような祈り、平和の道具としてくださいという祈りを、アシジのフランシスコね、やったと、そういう祈りだった。でこれをもう少し分かりやすく言えばですね、その命の道具としてください、 ちょうど私はこれ例えてもっと分かりやすく言えばですよ、命を作り出すことは実は人間にはできない。平和というものを人間は作り出すことはできない。しかし平和の道具となることはできると、そういうふうにフランチェスカは祈ってるんですよ。どういうことか、例えば我々は毎食ご飯を食べます。ご飯というものの命、それをですね、食べるときにお茶碗が必要じゃないですか、お箸が必要じゃないですか。命のパンであるキリストをですね、を持っている、そのここにご飯があるとする、ご飯をお茶碗に盛るじゃないですか。そういうものとなれって言ってるんですよ、フランチェスコは。キリストとなることはできないです、我々は。しかしこのイエス様をもあなたの前に命様をさこう差し出していく、そのお茶碗、そしたらその人はお茶碗からそのご飯を食べるんじゃないですか。キリストを食べるんじゃないですか。じゃあその食べる時のお茶碗となれ、あれお箸となれ、それが平和の道具、キリストの道具となるということじゃないですか。我々はキリストになることはできない。我々は平和自身を作り出すことはできない。しかしキリストの、我々はそれをもそれをですね、相手に捧げて差し出していくお茶碗になることはできるんじゃないですか。お箸としてここまで持っていく、そういう働き、それはできるんじゃないですか。そういうふうになれと言われてるんですよ。そういうふうになるということをフランチェスコは祈ったんですよ。それが平和の道具となるという祈りです。あなたもですね、キリストのに仕えるものとなって、キリストの恵みを差し出すものとなっていけっていうことなんですよ。それがこの命の主に降伏して生きるか、あるいは依然として不義と偽りを自分のうちに抱えたまま何も決断しないで生きていくか。偽善者は外側はきれいに見えたんですよ。武士道なんていうのは外側はきれいに見えるんですよ。しかしどうですか、本当の悲しみは言えてないんじゃないですか。武士道で死んだ人、戦争ですから子供を亡くした母親の涙、どうやって償われていくんですか。慰められましたか。それによって勲章をもらいました。時には何ももらえなかった人もいます。しかしそれによって本当に涙を流していた母親の心が癒されましたか。やっぱりこの方、この牧師はですよね、ああ降伏してよかった、捕虜収容所に入れられて命が助かった、そしてなお戦後も牧師として働いて90何歳まで生きられた。我々が本当に強いものに対して降伏していく、じゃあ誰が強いのか、人間ではないんですよ。人間は先ほど言ったように死しかもたらすことができないんですよ。しかし命をもたらすことのできる方がいらっしゃる、それがイエス・キリスト、イエス・キリストの神、命を与えてくださる神、この方に降伏することが私たちを本当に生かしていく道だということを私はこの書物から教えられましたね。降伏するということは決して敗北なんじゃないんだと。キリストに降伏するということは敗北ではなくて命の道を選択していくということになるんだということですよ。ですから最後にキリストは次の例えを持って今の言ったことをですね、説明したんです。57節に、あなた方は何が正しいかをどうして自分で判断しないのか、イエス様はどういう方なのか、なんで見極めないのか。日本人はほとんどですね、そんなことは考えてもいないんですよ。イエス様、考えてもいないんですよ。しかしイエス様はこういう例え話をなさった、あなたを 訴える人と一緒に裁判官に行くということがあったとしよう。どういうことか。訴えるっていうのはどういうことかというと、これは力ずくで引っ張っていくというそういう意味があるんですよ。我々が友達に力ずくで引っ張っていかれるって言ったのはどんなことか。自分が借金をしてて返さないと、そしたら相手はですね、怒ってですね、おいお前こっちに来い、お前は俺に借金してんだろう、返せって言っても返さないじゃないか、じゃあ裁判所に連れていくぞ、こう言ったということ。そういう例え話ですよ。イエス様が言われた。その時にですね、あなたと訴える人と一緒に裁判官に行く時に、この時にの話だと、しかしその時ですね、裁判所に着く前にですね、あなたにできるただ一つのことがあると言うんですよ。それは何か、訴える人と和解しなさいということです。それは裁判官にところに行く前に、その途中であなたを訴える人と和解することだ。そうであるならば、裁判所の裁判官の前までは行かなくて済む。もし途中で和解しないならば、裁判所の裁判官のところ前に行ってしまうよとイエス様は言われたんです。まさにそうだ。その時裁判官は判決を下し、監守はあなたを牢獄に引き渡すだろう。そうなったらば牢獄に入れられてしまうならば、最後の一コドラントまで完全に支払うまであなたはそこから出てくることはできないだろう。裁判官っていうのはイエス様がここで言ったのは何か、神様ということですよね。神の前に立つということです。ですからここでパウロはこう書いています。コリント書で、私たちは皆キリストの裁きの座の前に立ち、善であれ悪であれ、めいめい体を住みかとしていた時に行ったことに応じて報いを受けねばならない。私たちはキリストの裁きの座、神の裁きの座の前に立つ時があるんだとパウロは、聖書は言ってるわけ。人生が終わった時ではなくて、人生の途上にある今、神と和解せよと言ってるんですよ。物事には延期することを許さないものがある。その最たるものは神との和解である。誰でも神の前に出るならば悪い条件だらけである。我々はそうじゃないですか。神様の前にですね、私はどこも悪いところはありません、そんなことを言える人誰がいるか。聖書はこう書いてる。ローマ書で、義人はいない、一人もいないと書いてるんですよ。我々が神様の前にいた時にこういう話聞きませんか。我々の人生の最後にはね、自分のやってきたことをみんなね、フィルムのようにね、映し出されるんだよ。もうそれやめてよみたいな、そんなこと恥ずかしいからもうやめてよ、あんな悪いこともした、こんなこともあった、まあそれ例えで言ってるわけですからね。神の前に立つ時があるんだということを言ってるわけですよ。そのことを言いたいわけですよ。まさにその我々は神の前に立った時にですね、もう頭上がらないって言ってるわけですよ。悪い条件だらけだ。このルカ伝12章の47節の例えの時にですね、神の思いを知りながら何の準備もしないのは悪いしもべであると書いてましたよ。12章の47節。あるいは多分ご主人がいないのを理由にですね、悪い者たちと一緒、悪い子供の者たちを仲間を殴ったりね、悪いことをしたり、そして一緒に酒飲んでいたみたいなこと書いてあるじゃないですか。で、最後のところに、神様の思いを知りながら何の準備もしないものは悪いしもべであると。それはもっと裁きを受けることになるんだろうと書いてます。申命記30章、先ほど読んだところにはこう書いてあります。見よ、私は今日、命と幸い、死と災い、死と生と死、祝福と呪い、そういうものをあなたの前に置く。あなたの神を愛し、その御声に聞き従うなら、それがまさしく あなたの命である。命を選び、あなたもあなたの子孫も命を得るようにしなさい。一人のクリスチャンが生まれるということはですね、自分だけの問題じゃないですよ。あなたの子孫のうちにも、子孫もですね、そういう神の祝福を受けていくものとなると言ってるんです。なぜなら一人の命のね、に生きてる、そういう一人の生き方っていうのは、その人だけでとどまらないで、その恵みはね、その子孫たちにも命が与えられるようになっていく。私たちはこのですから、あなた方は命の道を選びなさいと。主の祈りの中で我々が毎週祈っているのはね、私の罪を許してくださいという祈りがありますよね。神に対して負債のない人は一人もいないんですよ。神の目から見るならば、我々はね、生かしておけないようなものばっかり。しかしイエス・キリストにおいて命の道を神様は与えてくださってるんじゃないですか。だからロマ書3章の24節、ただキリストイエスによる贖いの技を通して神の恵みにより無償で義とされる、そういう道、その命の道を選びなさい。この恵みに、この恵みを選び取っていきなさい。まさにあの牧師が、捕虜収容兵隊が、自分の属している部隊が白旗を上げて降参した、まさにそのことが救いの道となったということじゃないですか。教会に来てるのはみんなね、人生において白旗上げた人ですよ。そうじゃないですか。そして神様のキリストの恵みを受けたものとなっていくということです。まさにそれが敗北ではなくて勝利の道となっていくんだ、死ではなく命の道となっていくんだと言ってるわけです。この私たちの人生におけるこの選択、いつまでも選択をしない、そういうパリサイ人じゃなくてですね、偽善者ではなくて、悪いなら悪いということを本当に認めたらどうだ、そして本当にイエス様が救い主であるならばということを本当に告白していくならば、そこにあなた方の命の道があるんだとキリストは言ってらっしゃる。私たちの命と幸いの道がここに約束されている。私たちは今週もまたこういう道をですね、歩んでいきたいのであります。お祈りします。